今日の箇所ですけれども、三章において、ペテロとヨハネが、宮に登っていったときに、そこに足の不自由な人がいたわけですね。で、この人は物乞いをするしかありませんでした。でも、ペテロとヨハネが、この人を見てですね、足が歩けるようにします。イエス様の名によってこの人の病気を癒します。そうするとですね、ずっと物乞いをしていた人が歩き出して喜びながら神殿に入っていたのを見て、人々が集まってくるわけですね。で、それも相当な数だと思います。ここに救われたのが5000人ほどいたということですから、それぐらいの、その話を聞いて救われた人もいたのかもしれませんが、かなりの大勢の人たちが、びっくりして集まってくるわけですね。で、その時にペテロとヨハネがイエス様のことを述べ伝えるわけです。で、そこで5000人ほどが救われています。で、ここで終わったならば話は素晴らしいで終わるんですけれども、今日のところはそこから迫害が始まってくるんですね。で、私たちは全てがうまくいくということではないんです。イエス様の福音が述べ伝えられ、5000人が救われていっても、すぐその後に来るのは何かというと迫害なんですね。この4章で1節に、ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが2人のところにやってきた。彼らは2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ちとあります。特にですね、死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ちっていう言葉が出てくるんですね。で、ここにいるのは祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちです。特にですね、祭司たち、サドカイ人たちとありますけれども、当時のユダヤでは、二つの大きな派閥がありました。一つは立法学者ですね。立法学者、パリサイ人ですね。立法学者、パリサイ人の一派。で、もう一つがサドカイ人の一派。この二つがあったわけです。で、サドカイ人というのは、ここにありますよ、民の祭司たち、指導者階級なんですね。指導者階級です。主に大祭司とか祭司とか、そういうですね、指導者階級の人たちです。で、この人たちはですね、モーセ五書しか信じないんです。創世記、出エジプト記、出引き、民数記、締め記、この5つしか信じないんですね。一方、パリサイ人は全部を信じます。で、モーセ五書しか信じないので、そこには復活とかいうことはないんですね。それでサドカイ人たちは彼らの教理の中に復活はないんです。復活を信じてないんです。また霊的なことも信じてないんです。ところがパリサイ人たちは復活を信じてるんですね。で、霊的なことも信じてるんです。だから、このパリサイ派、サドカイ派っていうのは彼らの中には教理とかですね、そういうものも違います。そしてまた政治的にもサドカイ派はこのユダヤを占領しているローマに寄ってるんですね。ローマ寄りなんです。ローマと仲良くしていこうとする人たちです。でも、パリサイ派はいや、独立していこうってですね、ローマと戦っていくという、こういう全く思想教理違う2つの派閥があります。で、ここでこのペテロとヨハネを捕まえたのはサドカイ派なんですね。サドカイ派の人たちが二人を捕まえます。その理由は、死者の復活を述べ伝えていたからです。イエス様が三日目によみがえったということを民に話してたんですね。でも、サドカイ人たちっていうのは、サドカイ派っていう人たちは、復活なんかないと言ってたわけです。だから、ここにありますように、復活を述べ伝えたことに苛立つんです。そんな教理はないと言ってですね、そのことを苛立つんですね。それでこの二人を捕まえます。で、捕まえて行くんですけれども、 五節から翌日、民の指導者たち、長老たち、立法学者たちはエルサレムに集まります。そして大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席した。この辺はサドカイ派なんですよ。民の指導者たちですから、サドカイ派なんですね。ところがですね、そこには五節にあります立法学者たちもいたんですよ。この人たちはパリサイ派なんですよ。そうするとですね、何が起こるかというとですね、捕まえた人たちは死者の復活を言ってたので、そのことを裁きたかったんです。ところがそこに死者の復活を信じているパリサイ派の人もいたんですよ。で、彼らは捕まえたんだけれども、さあ何に訴えようか、何を訴えようかとしたときに、死者の復活ということを述べ伝えていると言ったら、パリサイ派の人たちが、その議会の中にはパリサイ派もいるんで、それはいいじゃないかっていう、今度はこのペテロとヨハネじゃなくて、この訴えたこちらの側で問題が起こってしまうわけですね。だからそのことでは訴えられなかったんです。それでどう言ったかというと、7節、彼らは2人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問していくんです。つまりね、何の権威によってあなた方はこういう述べ伝えているのかっていうことです。何の権威によってあの、足の不自由な人を癒したのかっていうことです。何の権威によってっていうですね、問題を実はここですり替えてるんです。このペテロとヨハネが立たされたこの議会ですね、集まっている人たちの前でこの二人は尋問されますけれども、この集まりって何かというと、イエス様を裁判にかけた集まりです。イエス様を十字架に死刑にというふうに決めた議会なんですね、集まりなんですね。彼らはみんなイエス様を死刑にします。その同じ集まりなんですね。その同じ集まりが今度はペテロとヨハネ、イエス様を信じるペテロとヨハネを捕まえます。ところが、捕まえたサドカイ派は、復活、イエス様が復活したということに対しての訴えたかったんですけども、そこにパリサイ派がいるので、それでは訴えられなかった。つまり何の権威によってこんなことをしたのかっていうですね、実は問題をすり替えたんです。だからこれが人のやり方なんですよ。常に都合を考えていく、これをやるとこういう都合が悪いからやっぱりちょっとやめとこうっていうのはね、なんかそういう集まりだ、結局はそういうふうになってしまっていくんですね。で、何の権威によってかって言ったんです。でもこれからですね、ペテロとヨハネの説教が始まります。何の権威か、じゃああなた方に教えましょうとなるんですね。実はここでですね、これから読んでいくとですね、訴えられたのはこの二人なんですよ。ペテロとヨハネなんですよ、訴えられているのは。お前たちは一体何の権威やってた、何の権威によってって言ったのを、今度ペテロとヨハネが説教することによって聞いている人たちを訴えているんですね。訴えた人たちが訴えられている。今度この二人を尋問して、二人に罪を起きさせて罰しようとしていたのが、実は自分たちの方にそれが返ってくるんですね。ちょっと内容を見てみましょうね。で、何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問を始めた時に、八節にペテロは聖霊に満たされて彼らに言った、民の指導者たち並びに長老の方々という、尋問されているような言い方ではないんですよ。普通尋問されたら、すいません、許してください、これはこういうことなんですっていうような言い訳をして許してもらおうとしますよね。でもここではペテロとヨハネは聖霊に満たされた時に、今度は堂々と、本当に堂々と民の、指導者たち並びに長老の方々ということで説教していくんですよ。私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、 まあ、こういうことですよね。こういうことを何の権威によってやったのかっていうことですから。皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの名によることですと言ったんです。何の権威によってあなた方はこういうことをするのか、つまりそのあのようなことをしたのかという、そのあのようなことって何かというと、9節にあります一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということなんですよね。誰が何の権威によってこの病人を癒したのか、何によってみんなに話したのか、それは十節にあります。皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることですと言ったんですね。なぜこの人が、この病人が癒されてここに立っているのか。あなた方が十字架につけって言ってるんですね。神が死者の中からよみがえらせたって言ってるんです。これはっきりと、この集まっているのは民の指導者ですよ。長老たちですよ。あなた方が殺したイエス様って言うんですよ。あなた方が殺したって言ってるんですね。あなた方が十字架につけっていうことは、あなた方が十字架につけて殺したこの方、この方はあなた方が十字架につけて殺したけれども、神様はその方をよみがえらせたということを言ってるんです。で、これはペテロがですね、2章でした説教ですね、そしてこの3章でした説教、同じことなんですよ。で、この時の3章と、2章と3章でしたペテロの説教によって、イエス様を信じた人は3000人、5000人合わせて8000人いたんです。彼らはあなた方が殺した、神様がこのメシアとして立てたこの方をあなた方が殺した、でも神様はその方をまた蘇らせた、私たちはその証人ですといった言葉に対して、彼らはみんな聞いてイエス様を信じていったんですよ。悔い改めていったんですよ。それを聞いて彼らは心を刺されて、私たちはじゃあどうすればいいんですかって言った時に、主イエスを信じなさいという言葉が言われたわけですね。だからこの2章3章で聞いてた人たちはペテロの説教に対して、私が殺したんだ、私たちが殺したんだ、神の御子、神の救い主を私たちが殺したんだ、でもその殺したイエス様を神様はまた蘇らせてくださったんだということに対してですね、心打たれたんです。心打たれて、彼らは私たちは本当に悪いことをした、私たちはどうしたらいいんですかとペテロに聞くんですね。ところがですね、同じ説教をしてもここの長老たちというのは、指導者たちは聞かないんですね。同じことを言っても心を閉ざしているんです。同じ言葉を聞いても信じて受け入れる人もいます。でも心を閉ざす人もいます。私たちは福音を伝えたら全ての人が信じるっていうことはないんですね。信じる人もいます。また受け入れない人もいます。私も何人かの人にこう、個人伝道して行きましたけれども、この人は信じるな、この人は本当に救いを受け入れる人だと思う人っていうのは、すっごい御言葉をよく聞いてくれます。御言葉を語るときに、それが本当にその人のうちに入っていってるっていうのが分かります。でも信じない人はすっごい硬い壁を感じます。言っても跳ね返ってくるんですね。言っても全然この人は聞いてくれない、聞いてても心を受け入れてくれない。でも信じる人はね、本 当に心が柔らかいんです。言う言葉に対してその言葉を本当に素直に受け入れていくんです。この違いって一体何だろうってすごく思います。だから本当にその人が、私たちはその後に、あ、この信じた人信じない人たち、この二つの人たちがいるということを私たちは覚えていかなければなりません。ヨハネの3章の17節を見てみますと、ヨハネの3章17節ですね、あ、失礼、18節です。ヨハネの3章の18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったである、かったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。ここに光とはイエス様のことですね。闇というのはこの世です。イエス様に反対するものですね。光が来たんですね。ヨハネの福音書はそういう書き方をしていきます。誠の光がこの世に来た、それがクリスマスですよね。イエス様が初めてこの地上に来られたのがクリスマスです。そしてヨハネの福音書では光として来られたとあります。光というのはこの闇の世界、サタンの支配するこの闇の世界に誠の救いというのはここにあります、これが誠の救いですということ、それを光として来られたわけですね。それでその方を信じる者は光の方に行こうとします。イエス様の方に行こうとします。でも信じない者は光から遠ざかっていきます。そして闇の方に行くんですね。ここに今日のこの使徒の働きの4章、また2章から続く3章4章の中で光が、ここにペテロは光を語ったんですよ。本当の光というのはこれだということを語ったわけです。でもそれを信じる人は光の方に行くんですね。そこで悔い改めてイエス様を信じていく人たちが何千人起こされています。光の方に行こうとしたんです。でもここの指導者たちは闇を愛したんですね。光の方に来ようとしなかったんです。イエス様を信じる信じない、この御言葉が語られた時にそれを信じる信じないということが、そういう二つがあるということです。聖霊は語られているんですよ。聖霊は語られているんですよ。どんな罪も許されます。しかし聖霊を拒む罪、聖霊がですね、救いはこういうことですよと教えるわけです。でもそれを拒んでいく人たちがいるんですね。その罪は許されないんです。私たちはだからといって、私たちはこの人救われないだろうなっていうか、いや、語るのはやめようということではないですね。どの人が救われ、どの人が救われないかっていうのは私たちにはわからないんです。私たちにはわからないんです。私たちに言われているのは御言葉を述べ伝えることです。時が良くても悪くてもですね。そしてまたこのですね、ペテロはこの民の指導者たちの前で大胆に語ったわけですよ。すっごい大胆に語ったんですね。で、13節に、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたとあるんです。この2人はもともと漁師です。漁師です。で、無学なっていうのは専門的教育を受けてない人っていうことです。 当時専門的な教育っていうのはそういうところで場所があるわけですね。そこで教育を受けていた人たちがたくさんいました。その人たちがラビと呼ばれます。でもそういう専門的な教育を受けてないんですよ。で、普通の人っていうのは公職についていない、そういう高い地位についていない、取り柄のない平凡な人たちなんですね。ここにいるのは民の指導者、長老たちです。専門的な指導を受け、専門的な教育を受け、高い地位にいる人たちです。一方は無学な人です。もともと漁師ですから、学んでいない人たちです。ところがこの人たちがですね、何の権威によってって言ったときに、臆することなくイエス・キリスト、ナザレのイエス・キリストによってのその方の権威だということを堂々と述べたときに、彼らは驚くんですね。聖霊に満たされていたってことがありますけれども、ルカの21章、ルカの福音書の21章、ルカの福音書21章12節からです。ルカの福音書21章の12節から。しかしこれらのこと全てが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとって証しをする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです、とイエス様言われてるんですね。捕まりますね。二人捕まったんですよ。それは証しする機会になるんです。私たちは捕まると大変なことになると思います。もしここでですね、日本政府がキリスト教全部禁止と言ってですね、教会行く者は捕まえるとなったら恐れますよね。でもイエス様は、あなた方が捕まるならば証しする機会になりますと言ったんですね。見事にペテロとヨハネは捕まったんですけど、それが証しする機会になったんですよ。民の長老たち、彼らが長老たちであろうと指導者たちであろうと、彼はこの二人は堂々と述べたんです。あなた方がこのイエスを殺したと言ったんですね。でも神様は蘇らせたんだ。この方は誠の神だから、誠の神のことだから。だからここにいる足の不自由な人を癒す力があるんです。それをあなた方は見ているでしょって言ってるんですよ。あなた方ここにいる人たちみんな知っているんです。これはナザレのイエス・キリストが神の子であるという証拠です。みんな見てるじゃないですかって言うんですよ。だからこの二人がそういうことを言って、そこにですね、癒された人が立ってるんですよ。彼らも何も言うことができなくなるんです。だからここにルカのその今の21章に13節にあります、あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えると言ったんですね。でここでペテロとヨハネの言葉に対して、ここの指導者たちはもう返す言葉がないんですよ。14節に、そして癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかったんです。返す言葉ないんです。事実だから何も言えないんです。彼らは聖霊に満たされていたからです。そしてルカの言葉にあったように、彼らは語る言葉っていうのは聖霊によって満たされて、聖霊に導かれて語った言葉です。 ああどうよ、あのこの人たちの前で一体何を言ったらいいんだろう、ドキドキドキドキしながら、こう言ったらとかいろいろ考えないんです。すべて主に任せて、聖霊に導かれた言葉を言った時に、聞いている人たちが、捕まえた人たちが返す言葉がないんですね。これがまさに聖霊の働きです。神様の働きです。そこまでしても悔い改めない人は悔い改めないんですね。心の固くなな人は悔い改めないんですよ。そこまでしたならば、言われたならば、普通分かりました、主を信じますというはずなんですけども、心の本当に固くなな人は言わないんですね。反対に彼らは16節で話し合います。あの者たちをどうしようか。あの者たちによって著しい印が行われたことは、エルサレムのすべての住民に知れ渡っていて、我々はそれを否定しようもないんです。これ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこうというんですね。もう自分たちで言ってるんですよ、否定しようもないって。で、彼らが考えているのは何かというと、これ以上民の間にこの話が広まらないようにということです。ここにイエス様を信じているこの人々がいるわけですね。でもこれ以上3000人5000人が信じていくわけです。もうこれ以上広まらないようにしようということなんです。彼は福音に対して反抗する人たちなんです。反抗しているんです。そうしないと自分たちを信じなくなるからです。民の指導者としてみんなが自分たちから離れていってしまうからです。彼らが一番信じているのは、心配しているのはそこなんですよ。人の心配っていうのは尽きないですよね。私たちは考えなくてもいいことを考えてしまう。考えなくてもいいことを考えて、その考えというのはどんどんどんどん悪い方に考えていってしまいます。ここでこの指導者たちが考えたのは、彼らは指導者という立場なんですよ。民が自分たちに従ってくれてるならいいんですけども、このイエス・キリストの教えによって自分たちに反抗しだしたらばどうしよう。自分たちを信じなくなったらどうしよう。だからイエス様が殺されたのは妬みのためだったとあります。なぜ妬むのか。私たちよりもみんなイエス様に行ってしまうからです。バプテスマのヨハネがですね、弟子たちがバプテスマのヨハネが話をしているとき、みんな来たんですよ。みんな来たんです。ところがイエス様が現れたら、みんなイエス様の方に行ってしまったんです。その時に言ったバプテスマのヨハネの言葉は、あの方は盛んになり、私は衰える。これは神様の御心だということを彼はちゃんと知ってたわけです。あの方は盛んになり、私は衰える。それを彼はちゃんと受け入れたんですね。なぜならそれが神様の御心だからです。この指導者たちが受け入れられなかったのは、神様の御心がどうのこうのじゃなくて、私たちの地位がどうなるかです。私たちがこのことによってみんなイエス様の方に行ってしまったならば、私たちから離れてしまうんではないかという恐れです。恐れる心っていうのは反抗していくんですね。だから彼らが必死になっているのは、これ以上信じる者が出ないようにということです。これ以上信じる者が出たら、みんな私たちから離れていってしまうということです。人間的なものなんですよ。彼らはそこで本当にですね、彼らこそへり下って、私たちがこのイエス様を十字架につけて殺しました、私たちこそ罪人なんですということを告白していくならば、彼らはもっと違っていったはずなんです。彼らはまたイエス様を殺したように、彼らの心っていうのは今度イエス様のことを述べ伝えるこの弟子たちに向かっていきます。でもここでもちゃんと神様は彼らにこの弟子の言葉を通して、 このイエス・キリストこそ、あなた方が殺したこのイエス・キリストこそ、本当の神の御子なんです。約束、救い主なんですっていうことを伝えてるんですね。彼らはそこで本当にへりくだって言ったならば、私たちが殺したんだっていうことで、事実を知ってるんです。彼らはちゃんと分かっているんです。もう否定しようはないんです。でも彼らの受け入れないその心の固くなさっていうのは、自分のことしか考えていないからです。自分がじゃあどうなるんだっていう、自分たちのことしか考えていないと、素直に神様のもとに行けないんですね。私は一体どうなるんだろう。イエス・キリストを信じろと言うけども、信じたらどうなるんだろう。いろんな、いろんなことが分け合ってきます。家族はどういうだろうか、親戚はどういうだろうか、お墓の問題どうなるんだろうか、いろんなことを考えてしまいます。でもイエス様は、心配しなくていいって言ってるんですよ。ね、それが神様が共にいてくださるということだと思います。これが信仰の戦いですよね。神様は、私はこうなるとどうなるんだろう。でも神様はこうしろと言っている。ここで言うならば、イエス・キリストを信じたならば私はこの地位がどうなるんだろう。でもイエス・キリストの救いは本当なんだと分かる。どちらを取ればいいんだろう。私たちも信仰の中において、神様に従うというのはこういうふうにすることが従うことだと分かるんです。でも私がそうなったら一体この問題は、あの問題は、これが信仰の戦いです。ですね。信仰の戦いは他のものと戦うということよりも、私自身の戦いだと思います。私自身の中でどうすべきだということを、本当にそこに私たちが戦うんですね。そして主の前にへりくだっていくときに、私たちは主に祝福されたものとなります。でこの二人はですね、この後釈放されます。もうお前たちは帰っていいということになります。ただし、18節でもイエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じます。一切語ってはダメなんだぞっていう民の指導者からの命令があります。しかし19節、ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分が見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。とはっきり言います。ここにですね、判断してくださいって言ってるんですね。神様に従うことか、従わないことが、どちらが正しいか。私が判断するんですね。一人一人が判断していきます。神様に従うことの方が正しいのか、神様に従わなくて自分自身を守ることの方が正しいのか、どちらですか。あなた方はそれをどう判断するんですかっていうことを、この二人は聞いている人たちに挑戦してるんですよね。あなた方は話すなという、でも神様は私たちに話せという、神の御前にどちらが正しいかです。神様の御前にどちらが正しいかです。私がどうなる、私がこう良くなるという判断ではないんです。私がではないんですね。私がどうなるかではなくて、神様の御前に何が正しいのかということを、あなたはどう判断しますかってことを言ってるんですね。私たちの信仰生活の中においても、どう判断しなければいけないんだろうといったときに、これは、神様の御心なのか、神様が喜ばれることなのか、私はどう判断すればいいのか、ということを本当にそこは祈りによって私たちは決めていかないといけないんだと思います。この世のことを選ぶのか、神様を選ぶのか、ということですね。神様の道は本当に険しいと思います。すみません、これはあとどこかの政権で何回も話したんですけども、私が幼稚園の時に、私幼稚園の時にカトリックなんですけども、聖母幼稚園っていう幼稚園に行ったんですね。九州の門司というところです。でそこでですね、カトリックの教会なので、 聖書の話してくれるんですよね、そこの先生が。そしてその時にですね、こういう話をしてくれたのを未だに覚えてるのが、ここにですね、階段があるんです。階段、本当に広くてゆっくりな階段があるんですよ。本当に広いんですね。ゆっくりとした階段で、本当に登りやすい階段があるんですよ。でこちらには急な細い階段があるんですね。急で細い階段があるんです。でも登るのすごく険しいようなね。あなたはどちらの階段を登りますかって言われたんですね。でちょっとその話のこの詳しいのは忘れましたけども、ゆっくりとした、広くてゆっくりとしたその階段を登ると、その階段の絵の上にはですね、こう絵が隠されているんですけども、その隠されたのをパッと開くと、そこにサタンがいるんです。で急で細い階段をですね登っていくと、そこの絵を開くと、そこにイエス様がおられます、という話を私まだ未だに覚えてるんですね。それ幼稚園の時に話してくれたお話です。私たちにとってイエス様に従う道っていうのは、広くてゆっくりとした階段ではないと思います。急で細くて登りにくい階段なんだと思います。イエス様に従うっていうのは難しいように見えます。従わない方がゆっくりなような気がします。でもその背後にいるのは誰がいるかということですね。イエス様が望まれることをするのは本当に正しいことなんですけども、望まれないことをすることを誰が喜ぶかです。サタンなんですよね。弟子たちはイエス様に従おうとしました。主と共に歩む者は迫害を受けます。苦しみを受けます。でもそれでも主の従っていくときに大きな祝福があるということを私たちは覚えていきたいと思います。この二人は戻ります。みんなの元に戻ります。そしてこの二人の話を聞いた人々は神様を褒めたたえるんですよ。23節ですね。さて釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によって、このずっと続きますけれども、彼らは祈るんですね。報告を聞いたときに、それは大変だったね。私たちも捕まらないように気をつけなきゃとかいうことではないんですよ。彼らは神様を褒めたたえているんです。そして彼らの祈りはですね、29節なんですよ。29節。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また、御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、癒しと、印と不思議を行わさせてください。彼らが祈りを得ると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。私たちを守ってくださいとかね、迫害に遭わせないでください。そういうこう消極的な祈りではなくて、もっと積極的に、御言葉を大胆に語らせてください。私たちの救われた者としての働き、救われた者としての使命っていうのは、はい、ここにあると思います。迫害から守ってくださいとかね、敵の手から守ってくださいじゃなくて、御言葉を大胆に語らせてください。語ることですよね。ここに初代教会の信仰がありました。でも今はね、こういう迫害はもちろんありませんけれども、でも私たちは至るところで迫害はあると思います。家庭の中、会社の中、いろんなところであると思います。神様の話をしないでくれとかね、家族の者が反対したりとかですね、いろんなことがあると思います。ただじっとそれを黙って分かりましたっていうんじゃなくて、 主よ、あの人は私が教会行くことに反対しています。家族は私を教会行くことに反対しています。主よ、私に御言葉を大胆に語らせてください。この大胆にっていうのは、大声でっていうのはそういうことではなくて、語る言葉を、さっきのルカにありますようにね、語る言葉を私に与えてください。どのように語ればよいか、どのように私がその人たちに語るのか、その言葉を与えてください。そしてその語る者たちに対して、その人たちの心をどうぞ柔らかくして、私の語る言葉を受け入れさせてください。語るのをやめないということですね。本当に家族に対する伝道というのはすごく難しいと思います。私もなんか本当にこう経験して、もそのまま亡くなった家族もいます。語るってことはどんなに大切か。でも私たちが救いを与えるんではないんですね。でも私たちは語り続けるということが大切なんだと思います。ぜひこの弟子たちのように、何を語るか心配しなくてもいいんですね。問題は主よ、私を聖霊に満たしてください。語る言葉を与えてください。私は何を語っていいのか分かりません。だからあなたが私に言葉を与えてください。そして私たちは本当にそこに大胆に、どんな人であろうとも語る力を与えてください。そして私が語るべき人を主よどうぞ与えてください。とこう祈っていくということも大切なんだと思います。では一言お祈りいたします。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。ペテロとヨハネは捕まりますけれども、彼らは捕まってもさらに大胆にイエス様のことを述べ伝えます。あなた方が十字架につけたと、本当に彼らの罪を責め、しかしこの方を父なる神はよみがえらせてくださいましたその方を本当に信じなければならないのだということを大胆に語っていきます。聞く者たちはそれに答えることができませんでした。否定することができませんでした。神様、相手がどんな心で言おうとも、語る言葉を私たちにお与えください。私たちが語り続けることができますように、私たちにもその力を与えてください。また、私たちが今の信仰においても様々な問題を受けると思いますが、主よ、私たちを助けてください。私たちはそういう中にあっても主を見上げ続けることができますように。どうか私